ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。本日のゲストはリングエッジのお二人です。代表の山本博美さん、そして副代表の山本さやかさんです。さやさんですね、はい、失礼いたしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では初めに、この、リングエッジですけど、本日のトークテーマが外国にルーツのある未就学児を対象とした日本語の支援ということなんですけど、そういう活動なのかなと思いますが、ちょっと具体的にご紹介お願いいたします。
はい、親の出稼ぎなどが理由で、親の都合で日本に来た外国人の親御さんを持つご家庭のお子さんを主に対象とした活動をしています。そのお子さんたちに、家の中で使う母語と外で使う日本語が異なる子どもに対して、日本語面での支援活動を行うという、活動をしています。
はい、なるほど。これはいつから始まったんでしょうか、この活動を始められたのは。
活動開始自体は今年の6月なので、まだ2ヶ月ちょっとなんですけども。
じゃあ始まったばっかりということなんですけど、メンバーはどういう方々でやってらっしゃいますか。
大学内で募集を募ったので、みんな同じ大学の学生さんたちなんですけども、今全部で13人のメンバーがいてます。
はい、では大学はどちらでしたでしょうか。
大学、今立命館大学に通っています。
お二人ともそれ、ね、はい、そうなんですね、はい、何回生でいらっしゃいますか。
今3回生です。
はい、じゃあメンバーの方々は皆さん3回生って感じですか。
いや、メンバー自体は1回生2回生の方が多いんですけども、私たち以外にはあと1人だけ3回生がいてるっていう感じです。
はい、はい、そして、外国といってもいろいろあるかと思うんですけど、今支援をされていらっしゃるのはどちらの外国ですか。
と今コートジボワールのお子さんを2人支援させていただいてます。
はい、コートジボワールってなんか素敵そうな感じが、気が素敵そうだけど、あんまり、知らない国でごめんなさいという感じなんですけど、まあでもそういう活動、海外のね、お子さんをちょっと支援しようっていうきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか。
私自身が、母親が中国の、方なんですけども、生まれも育ちもほとんど向こうで、で幼稚園の時に一瞬だけ日本に住んだことがあって、そこでやっぱりちょっと言語の面のギャップで戸惑った面があったので、振り返るとあれは戸惑っていたんだろうなっていうのがあったので、私はそこで親が気づいてくれて日本語にっていうことで日本人学校に通わせてもらったんですけども、そこの支援が行き届かないような子どもたちに対して小学校に上がる前にサポートができればなというのがきっかけで、今こういう活動をさせていただいております。
はい、でそのまあひろみさんが代表としてこういうことを やりたいなということで始められたということなんですけども、さやさん副代表として、はい、一緒にやろうというのには何かきっかけは。
はい、ひろみとは高校からの友人なんですが、そもそもこの活動をしたいっていうのは前から聞いていて、活動自体もいいなと思ったんですが、仲のいい友達がすごく頑張っていたので、うん、何か協力できないかなと思って活動に参加させていただきました。
なかなか心強いですけど
一応打ちました。
ベースのお二人で呼びかけてさらにメンバーを増やしてきたということですね。でこれじゃあやりたいなと思ってもどうやって始めたらいいのかなと、うん、まあ普通は思いますが、まず行動されたのはどういうことから始められましたか？
一番最初は私たちもどこにどんなアプローチをかけていいのか全く分からなかったので、その京都府の中のその城陽市であったりとか京都市の国際センターなどに連絡させていただいて、自分たちがこういう活動していきたいんだけどどうしたらいいですかとか、どこにどういうふうにどんな数の外国の方が住んでるとかってどこが知ってますかっていうのをお話しさせていただいた中で、その今支援させていただいているコートジボワール人の子どもたちに行き着いたっていう感じなので、最初は結構探り探りというか
、ね、そしてそれを、まあ、じゃあ実際にやりましょうということになったけれども、どこでどういうふうにというのは次の段階としては
次の段階、今のところは今コートジボワール人の子どもたちに自分たち的にはとてもいい支援ができていると思っているので、もうちょっと窓口を広げていきたいなというか、今はとりあえず子どもたちを募集しているという段階ですかね。
あの次の段階というのは要するに呼びかけ自体はねするっていうことになったんですけど、 それを、どういうふうに支援できるかなとか、どこでやろうかなとか、そのプログラムはどうしようかとか、いろいろなんか実際支援するには準備も必要だったと思うんですけど、そのあたりは、皆さんでいろいろと意見交換しながらこう進めてこられた感じですか？
そうですね、今入ってくれているメンバー自体は入ってから間もないというか、最近入ってもらったばっかりで、で、宣言も出てしまったところもあって、
あ、そうですね、
今のところは2人でやってる面が大きいかなとは思いますね、うんうんうん、宣言開けたらやっぱり人も増えたし、みんなで話し合ってやっていきたいとは思ってるんですけど、うん、
具体的に場所はどこでやってらっしゃるんですか？
今は京都駅の近くのメルパルク京都さんで主に活動させていただいてます。
それもなんか呼びかけを手伝ってくださった国際センターさんとか、そのあたりでなんかサポートしてくださった感じですか？
そうですね、一番最初の段階でいろんなところにお話聞いていく中で、場所だったらここだったら貸せるよってお声掛けいただいたので、今そこでさせていただいてます。
うん、内容的にはどんな風にこう具体的には進めてらっしゃるんですか？週に1回ぐらい
今活動は結構不定期で行っているので、はい、お子さんの都合と私たちの都合と、うん、都合の合う日に活動しているという感じです。
うん、なるほど。で、活動の中身はどんな感じなんですか？
日本語を教えようというよりかは日本語を使って話していこうっていうのがメインになっているので、うん、例えば果物の会だったら果物を決めて、お宝探しみたいに至る所に果物が隠してあって探してきてっていう、そういうそのやり取りの中で日本語を使えたらいいなっていうのもやっているので、宝探しであるとかお店屋さんごっこなど今しているところです。
そうですね、まだ未就学児を対象にしたというところなんで、まだ小さいお子さんですよね。
そうですね、
そしたらそんなね、お勉強とかじゃなくて、ね、遊ぶってことがね、
う
ん、
そうですね、
遊びながら一緒にこういろいろ学んでいくっていうのが一番自然かもしれないですよね。
う
ん、
そうですね、まだ書いたりも、日本人のお子さんも多分、うん、未就学児だと厳しいですよね。
うん、そうですよね。ひろみさんはその中国に行かれて、でなんかこういろいろと言語の面で日本語なのか中国なのかっていうのでちょっとなんか大変だったみたいなことが あるということなんですけども、やっぱりどういうこう環境を作ってあげるのがいいなと思われたんですか？
なんかだろうな、あやふやなのが一番かえって本人はしんどいのかなとは思ったので、私の親の場合はそこはもうスパッと日本語ってこう切り替えてくれたので、すごいやりやすかったというか、その混乱が少なく済んだんですけど、なんかこうしてみたりああしてみたりっていうのが一番本人的には 私の性格もあるとは思うんですけど、うん、しんどいかなと思ったので、そのリングエッジの活動中はもう完全に日本語で話すし、でもお家ではお父さんお母さんの母語である本人の母語もきっとそうだと思うので、うん、言語も大切にしつつ、ただ一歩外に出たら日本で生活するんだから日本語は喋れてた方がいいとは思うので、うん、そこのメリハリは大切かなと思います。
あ、なるほど。じゃあ、外国の子どもさんだけど、もう日本語、ね、日本語で接して日本語を元に遊びを考えてっていうことなので、私ちょっと一瞬ね、あのコートジボワールの言語って何語だったかなとか思ったりしてたんですけどそこは大丈夫という感じですよね。
そうですね
なるほど。では、まあ、今後ねいろいろと先ほどちらっとおっしゃってましたけど呼びかけたいなとかいう思いもあるということなので、その話も伺いたいと思います。ここでちょっとミュージックブレイクに行きたいと思います。ゲストセレクト、さやさんが今日はご紹介くださるんですよね。
はい、
何の曲でしたか？
キングヌーさんというグループのマクドナルドロマンスという曲を今日持ってこさせていただきました。私の一番好きな曲で、 LINE にミュージックが設定できると思うんですけど、そのミュージックにも設定しているお気に入りの曲です。
はい、お聴きください。はい、本日のゲストはリングエッジ代表の山本博美さん、そして山本さやさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
そのリングエッジって私ご紹介してますけど、これはどういう意味の言葉だったか教えていただいていいですか？リングエッジ、どこからこの名称をつけられたのか。
言語っていう単語がラングエッジだと思うんですけど、あと輪っかを意味するリングのリングとラングエッジをかけて、言語を通じて輪を広げていけたらいいなっていう意味を込めて、造語なんですけどリングエッジっていう名前にしました。
なるほど。そしてラジオの皆さんにちょっと見ていただけないんですけど、お二人とってもねの可愛い素敵なTシャツを着てらっしゃいます。リングエッジっていうので、ロゴマークも入っています。お二人で考えられたんですかこの T シャツ？
これは二人で考えたと言いつつ、はい、ほとんどさやさんがさやちゃんがやってくれたものなんですけど、このリングを意味するみたいに輪っかになってて、
あと
アルファベットでリングエッジの頭文字である R が
入ってる。あ、なるほど、
はい、っていう。
確かに確かに、はい、ね、そしてその中に可愛い、ね、笑顔の表情もですよね。
可愛
い。あ、なるほど、そういうね、こう素敵なお二人を今日はゲストにお招きしていますけれども、お二人がこの活動をね、やってらっしゃいます。外国にルーツのある未就学児を対象とした日本語の支援ということで、まあ、日本語でね子どもたちを支援するということをやってらっしゃるんですけども、これちょっとどんな活動かなって知りたいなと思う方にはどういう方法があるかご紹介いただけますか？
インスタグラムでひらがなでリングエッジと調べていただいたら、私たちが運営しているアカウントが出てくるので、そこで DM を送っていただけたらなと思います。
なるほど。どんな DM を期待されていますか？
スタッフ側として私たちと一緒に、活動してくれる大学生は、もちろん立命館大学生でなくても大丈夫なので、ご連絡欲しいのと、周りに支援が必要なお子さんがいるご家庭を知っている方などがいらっしゃったら、それもご連絡いただければなと思います。
あ、なるほどね。こう支援する側と、それからいやちょうどこういう、ね、支援をしてほしいと思ってるっていうお母さんやお父さんに届けたいということですよね。
はい。
で、メンバーの立命館のね、チームの方々はどういう思いで参加されたか、なんかそういう活動をされていらっしゃるようななんか措置があったんですか？
私が文学部なんですけども、文学部の教授にお願いをして、チラシというか ポスターみたいなものを掲示してもらったんですけども、なんでメンバーは結構文学部が主になっているんですけど、文学部の中に言語コミュニケーション学域とか国際コミュニケーション学域っていう学域があって、その子たちは日本語教育に興味があるとか、そのそれこそ外国語の教育に興味がある子たちが多くって、そういう人たちのところにチラシを出せたので、やっぱりもともと日本語教育に興味があるような子たちがそういう活動があるんだったら参加してみたいということで、今メンバーとして入ってもらっているっていう状況です。
なるほど、まあ、いろんなね思いを持った子たち、ね、学生さんも集まったら、またそれはそれでお互いに学び合えるし、
そうです ね、
あの今2人で、考えてらっしゃる遊びとかもね、なんかいろいろアイデアが生まれてくる、ねね、こともあるでしょうし、そして何よりこう、ね、困ってらっしゃる、いやこういうあの学生さんがいらっしゃるんだったらあのお願いしたいなと思って、ね、くださるあのお父さんお母さん届けたいですよね、
う
ん、思いはね。
そうですね、
まあ、届けるためにはそのいろんなこうお知らせの方法も他にもあるかと思うんですけど、どんなことを考えてらっしゃいますかとか、実際にやってらっしゃるのかなと。
今お子さんの募集をしたいので、例えばネパール料理屋さんとかカレー屋さんとか、その外国の料理屋さんに、うん、チラシとかを置いてもらおうかなと思ってて、今チラシを作成しているところです。
あ、なるほど。なんかさやさん、あのチラシとか得意そうな感じがしますね、このリンクに
上手
に、ね、ロゴマークを見るところ
ありがとうございます。
まあ、ひろみさんいいお友達がいて
心強いです。
高校も一緒だったんですよね。
そうなんです、高校からの友達で、
ね、二人でその一緒にね、こうそういう支援をするという活動をするっていうのはなかなか大変なのかなとか思うんですけれども、それもなんかとてもお二人ともにこやかにね、もう自分たちの体験に裏打ちされた思いがあるからということもあるんだと思うんですけど、あの自分たちにもとってもこの青春時代にこういう異文化 の環境の子どもたちと接するっていうことは大きな学びになるんじゃないかなという気もしますが、なんか皆さんいかがですか、お二人は。
私はこういう活動をしたいなと思ったところからで言うと、相当自分でも成長しているというかっていうのはとても感じますし、その自分がこういう活動をしたいっていうのを思っているだけでなくて、発信することでそのさやちゃんみたいな、そのそれだったら一緒にやろうよって言ってくれる友達であるとか、結構応援してくれる大人っていてるんだなっていうのをすごい感じたので、やっぱりそれはその思っているだけじゃなくて発信することを動くことがどれだけ大きな意味を持つのかっていうのをこの短期間にすごい感じています。
うん、なるほどね、そうですよね。さやさんはいかがですか。
はい、ひろみの話ともすごく似ているんですけど、やっぱり初めどこの団体にも所属せずに活動を始めて、人も場所もないっていう状況から始めたんですけど、とにかく足運んでいろんな方にお会いする中でご縁に恵まれてこうやって活動ができているので、とにかく行動に移すことが大事だなと身にしみて実感しています。
うん、ね、やろうと思った時に一歩踏み出したらば、じゃあここがあるよっていう感じでなんかこういろいろとつながっていくっていう感じがしますね。先ほどのお話を聞いてましたら、国際コミュニケーション学科の皆さんとか言語コミュニケーション学科の学域かの皆さんが集まってきてくださったり、そしてそもそもやろうっていう時に、地域の国際センターの皆さんが応援してくださったり、もともとつながりとかあったんですか。
まあ、ほとんど、以前母親が行っていたみたいなことだったんですけど、うんうん、やっぱりその私からしたら母親がそういうところに行っていたことも知らなかったので、出したら昨日まで完全に他人だった人たちと今日こうやって会ってお話ししたら、うん、じゃあ応援するよって言って子供を紹介してくれるとか、じゃあここのこういう人だったらもうちょっと詳しいかもしれないから行ってみたらとか紹介いただいたり、これは結構なんだろう、動くことが大切というか、自分から行かないと情報は来ないというか、っていうのはすごいありましたね。
なんか一歩ね踏み出すという この勇気っていうかね、力っていうのはすごく大きいなと思います、うん、なんかそれまでになんかこう活動されてたこととかなんかあるんですか、こういう社会的な活動を他のことでやってらっしゃったような、それとかクラブとかなんかやってたとか、そういう体験とかは元にあるのかなとか一瞬思ったんですけど、皆さんすごくね素晴らしく動いてらっしゃる
なんかその遊びを考える、組み立てるっていう上ですごい役立ってるなと個人的に思うのは、今このリングエッジとは全く関係ないんですけど、アルバイトで軽度障害児である小学校 1,2 年生を対象にした学童みたいなところでアルバイトさせてもらっていて、そこでは結構その遊びの組み立てであるとか、これこういう遊びはこういう意図があってこういうつもりでこうなってほしくてしてるんだよっていう説明をすごいしてもらえるので、それは結構遊びを組み立ててる上で今すごいリングエッジに役立っているなと思ってます。
確かにそうですね。私もなんかお二人で遊びもね考えてらっしゃるっていうのも、ちょっとそういう幼児教育とかのね専門の学校に行ってらっしゃるわけでもないし、
そうですね、
ね、すごいなと思ってたところなんですけども、なんかさやさんとかは何かそういう、こう活動のこう下地みたいな思い起こせばこれがとかいうのありますか？
なんか具体的なそのヒロミみたいなエピソードはなくて、大学生活はその友達と遊んだりアルバイトをしたりっていう普通の生活を送ってたんですけど、やっぱり高校から大学までずっとヒロミとこうやって友達として仲良くさせてもらってたんで、その遊びを考える時とかも今までの関係性があったから意見も出しやすいし、うん、活動もすごい進めやすいなっていう風に感じてます。
なんか一つのことを作り出して、まあ、思いついたことから、まあ、ずっと心にね持ってらっしゃったことだけど、それをじゃあやっていこうっていう時のこう筋立て、そして、次に行動を動かして、まあ、ここにね発信していくような流れっていうのをこう、まあ、描いてこられたんだと思うんですけども、またこれからも今3回生
っ
ておっしゃったかな、はいはい、だったら、まあ、もうちょっと大学生活もあるし、その後の社会人としての活動もあるしそこへの何かこう、思いとか何かありますか？ちょっとそろそろ時間は迫ってまいりましたけども、ちょっとその若い人たちの思いをお聞きしたいなと思います、う
ん、私はまだあんまり将来のことをあんまりはっきり考えてないんですけど、うん、今のところ自分がこういうことに興味があって、こういう方面でそのリングエッジの活動をこういうふうに広げていきたいっていうふうに考えたきっかけは、やっぱりその外国人でこれからどんどん日本で増えていく中で、やっぱりこういう子どもたちは増えていくと思うし、外国人を受け入れるのであればそういう子どもたちに支援をしないといけないっていう状況になった時に、自分がどういうふうに動けるんだろうっていうのを考えて、今こうやって行動に移せているのは結構自分の中で大きな財産になると思うので、この財産を大切にしてちょっと次のステップというか社会人になった時に活かせるような仕事に就ければいいなと思っています、
うんうんうん、そうですね、まあ、今を大事にするってことが、今をしっかり頑張るってことが次につながるのかなと思います。さやさんいかがですか？
そうですね、私も、先ほどと内容が被っちゃうんですけど、とにかく足を動かしてみるっていう行動に移すことの重要性に気づいたので、社会人になってもこの、学生時代の学びを生かして成長できていけたらいいなと思います。
はい、そうですね、ぜひねこれからもねいい活動していただきたいと思います。早くコロナ禍がねなんとか収まってほしいなと思いますけど、いいなと思われましたらリングエッジの、ツイッターとかそれからインスタでも発信されているということなんで、はい、チェックしてみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはリングエッジの代表山本ひろみさん、そして山本さやさんでした。ありがとうございました、今週のナビゲーターは、高島佳代子でした。どう今日はありがとうございました。では次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。